もうリエゾンというテレビ番組ね、皆さんもご覧になったと思いますけども、まあ、夜中にやってるからまだ見てないかもしれませんけど、この間は今週は発達障害の中の、限局性、学習症というですね、まあ、いわゆる学習障害の子どものことが取り上げられておりましてね、なかなかいい番組だなと思ってね、見ておりますけども、ちょうど私のこのシリーズに合わせて、テレビの方でも説明を加えてくれているということでありますが、まあ、先週は私、まあ、誕生日だったんですけどもね、テレビの方では天皇陛下の、会見を流しておりましてですね、はい、僕のところには誰も来ないですけどね、まあ、でもね、言葉を選びながらね、こう実にこう上手にコメントしておられてね、大変だなと思ってね、私なんか好き放題いろんなこと言って好きなことやらせてもらってるんでね、まあどっかでお会いして直接お話ししたいなとずっと思ってますけど、まあ、その機会はなかなか訪れそうにありませんが、はい、今日もですね、この心の時代の福音という今年はテーマでお話をしております。まあ、今日はね、初めて来られた方もおられるので、ここの教会は説教なのか講演なのかよくわからんなと思われるかもしれませんが、毎年こういうことをやってるわけではありません。去年ですね、この心の時代のキリスト教という本を私が出しまして、まあ、それにちなんでというかね、もともとこういう企画はあったんですけども、私がまあカウンセラーの仕事をしているということもあって、この心の病気とか障害とかいろんな心に関わる問題や関係性の問題とかですね、そういうことをまあシリーズでお話をしているということですね。で、先週はジーザス・ラブズ・ ADHD というですね、イエス様は ADHD を愛されていると、でこれはまあラブ・ドゥじゃないかと、昔のことなんだから過去形にしなきゃいけないんじゃないかと、いうふうに思われた方もあるかもしれませんが、あれはわざとラブ・ズなんですね。今も愛していると、ね、イエス様は今も ADHD を愛しておられるという意味で、ジーザス・ラブズ・ ADHD とですね、そういうふうに、やっておりますので、文法を間違えてるわけではありませんので、はい、でまあ使徒ペトロですね、はまあ、聖書の記録によると、まあ、彼はもちろん漁師としてね、船主でもあったし、立派な仕事をしていた人でしたけれども、その、行動を見るとね、ADHD っぽいなというか、まあ、おそらく今彼が病院行ったり診断機関に行ったら、まあ、ADHD ですねって言われても仕方がないようなことを、まあ、彼がやっているわけですけれども、まあ、それでもイエス様はそのことを知りながらね、いやむしろそうだからこそ彼に合わせて、彼を教育されて、そして、初代教会のリーダーにね、育てられたということを、まあ、お話をいたしましたが、まあ、今日はこの発達障害の2回目でありまして、ちょっと先週の復習もやりながらお話をしていきたいと思いますけれども、発達障害って何かということですが、これは英語の言葉の日本語訳ですね、ディベロップメンタルディスオーダーという英語を翻訳したんですけども、先週もお話ししたように、もともとの言葉には障害という意味はないんですね。ディスオーダーというのは障害という意味ではないんです。なんですけれども、まあ、日本語に訳したときにこれをまあ障害と訳してしまったがためにですね、ちょっとこの発達障害ということの誤解が生まれてきてるかなというふうには思っております。本来はこれは不調とかね、病気と訳されることもありますけれども、オーダーっていうのは秩序という意味ですが、それがディスなのでちょっと乱れてるという意味なんですね。で誰かの助けを借りなければ社会生活が送れない場合もあるので、重い場合ですね、そういう場合は、社会的に障害というふうに言えるかもしれませんけれども、必ずしもその障害というカテゴリーに入れるべきではないとは思っています。でこれは先天的な生まれつきの性格や能力感覚などの不調や偏り、凸凹というふうにも言いますけれども、 まあ、虐待なんかによって後天的に同じような症状が現れる場合もあるということは知られてますが、基本的には生まれつきの、だからまあその人の型なんですよね、言ってみればね。だからよくまあ発達障害を治療するとか治すとかっていうふうにいうふうな表現があるんですけど、もし本当に発達障害を治しちゃったらその人が変わってしまう、ね、その人らしさを失ってしまうと、そういう危険性もあるので、この治すとか治療するとかっていうことになると、まあ、それこ そのすごく難しいとか、その人のその特徴によって生活社会生活が難しくなっている場合にはそれを修正するというか、それを、まあ、治していくっていう必要はありますけども、それはむしろ治療というよりも、まあ、訓練とか練習とかそういう形でね、こう要するに成長させていってあげるっていう必要があるわけですね。で、まあ、今のところこれもはっきり分かっておりませんけれども、まあ、脳に原因があるだろうと言われていて、先週も話しましたけれども、今いろいろ脳のね解析が進んでいて、いろんな説がありますので、まあ、その辺は皆さんもねホームページとか見ていただいたらいいかなと思いますけども、まだはっきりした原因は分かっておりませんが、先週もお話ししたように、まあ、昔からねこのタイプの人はいるわけです、はい、でだからやっぱりこれはもうある意味神様が与えられたねこの人間の脳の特徴だろうなと思うんですね。それが最近になって発達障害というふうなこの物差しを人間が持ったということです。それまではそういう物差しを持ってなかったから、そういう人がたくさんいても発達障害ですとは言わなかった。でそれがなぜね最近になってこのそういう言葉ができ、そういう物差しができ、またそういうふうなくくりをするようになったのかっていうことについては、まあ、後でまたお話ししますけれども、まあ、それがまあいい側面とね悪い側面がありますね。で、まあ、厚生労働省のホームページ、これも先週見せましたけども、まあ、ここにうまいこと説明されていて、まあ、生まれつき脳の発達が通常と違っているために児童のうちから症状が現れると。で大人になって発達障害が分かる場合はありますが、大人になってから発達障害になることはないですね、まあ、生まれつきのタイプなの で通常の育児ではうまくいかないことがあると。で成長するにつれて自分自身の持つ不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあるかもしれません。ですが発達障害は先天的なハンディキャップではなく、だからここでも厚生労働省はハンディキャップというのは障害じゃないと言ってですね、一生発達しないものでもないと。発達の仕方が通常の子どもと異なっていますが、支援のあり方によってそれがハンディキャップとなるかどうかと決まると。これ支援のあり方っていうのはすごく重要で、まあ、逆に言うとですね、適切な支援が受けられないと苦手な部分が改善されずにそのまま大人になっちゃうということが、だからこの支援のあり方っていうのが、すごく重要であるということが、だからこれはいい部分なんですね。発達障害という物差しを持つことによって、あ、この子には発達障害的な要素があるなと、ということはそれを通常の正常カーブに戻してあげるためにはこういう支援が必要だというですね、そういうことが分かってきた。これはとてもいいことですね。昔はそういうのはなかったから、まあ、そのまま行けっていう感じでしたけども、まあ、これは良い部分としてあるところですけども、まあ、適切な支援を受けなければ、まあ、発達しないわけじゃないですか。適切な支援を受けることによってその苦手な部分の改善が良くなるということが言えるわけですね。で、発達障害の種類ということで、これ先週も見せたんですけども、DSM-5 というのはアメリカの精神、ちょっと名前、正式な名前忘れましたけども、まあ、要するにこの心の病気を判定するため の判定書みたいなのがあるんです。マニュアルと呼ばれてますけど判定書なんですね。そこにこんな病気があります、こんな病気があります、こんな病気があります、この病気はこういう特徴があったらこの病気ですって書いてあるのがあるんです。でこれは DSM っていうんですけども、でそこによると、まあ、4種類あったですね。自閉症と自閉スペクトラム症と注意欠陥多動症と限局性学習症、最後のやつがちょっと違ってます。これ先週と、これこの間のテレビで限局性学習症と言ってたのでテレビに合わせました私、はい。まあ、これ、ね、読みながらねちょっとずつ変わってくるんですよね。 まあ、ASD 今 ASD と言ってますけど、昔はこれアスペルガーと呼んでましたしね、PDD と呼んだこともあったし、まあ、いろんな呼び方が あるんですけども、でもこの、4種類は変わってません。で、まあ、自閉症というのは本当にあの重い障害で、コミュニケーションがうまく取れないとかですね、それからあの、まあ、自分の身の回りのこともうまくできなかったりする場合もあって、そういう場合はあの誰かの支援が必要になるということですね。でその自閉症スペクトラム症というのが ASD と呼ばれているものは、この自閉症の軽いものということですね。スペクトラムっていうのはこの連続につながっているっていう意味ですから。で、あの3つの障害、3つ組の障害と呼ばれてますけども、社会性の貧困、コミュニケーションの偏り、想像力の乏しさで、ADHD は注意欠陥多動症といってですね、不注意、多動、それから衝動性みたいなんですね、そういうものがあると。で、LD は特定の学習の習得に著しい困難を覚えているということですね。で、このグラフで表すとね、こういうことになります。もうちょっとはあので、もうちょっと分かりやすい言葉で言うと、ADHD はなくし物や忘れ物が多い、それから衝動的に行動すると、そして落ち着きがないと、ね、それから ASD は空気が読めない、読みにくい、それからコミュニケーションが苦手、それからまあ変更に弱く、こだわりが強いということですね。 LD っていうのは特定の学習が困難で、字を読むことが苦手な人もいるし、書き表すことが苦手な人もいるし、あるいは算数がね、特定の算数のやり方が難しいとかいう場合があって、でこのグラフが表していることは何かというとですね、この、まあ、偏りや得て不得ての領域がまあ異なっているということですね。そして重なっていることもあると。で、ASD で LD、LD で ADHD、ADHD と ASD が両方ある。これはさっき言ったアメリカ その診断マニュアルで一番最新のものでは ADHD と ASD が重なっていることがあるということを初めて認めました。最近なんかどんどんね変わってるんですね、この研究が進んでるというか、考え方もいろいろこう変わってきているので、どんどん変化しているということも事実であります。じゃあどれぐらいの人がこの発達障害なのかということですけど、統計ですが、アメリカの CDC というですね、あのコロナになってねよく出てくるじゃないですか、あれが1997年から2008年の11年間に、結構な、検査を調査をやりましてですね、アメリカの場合は、発達障害の有病率は 13.87% です。8人に1人ぐらいは発達障害だったんですね、アメリカ人、すごい割合です。で、アメリカ人はですね、割と学習障害の人が多いと言われてますね。学習障害とそれからあの ADHD の人が多いと言われています。すごいですよこれね。日本はどうかというとですね、2012年に文科省が、調査をやりましてね、これ小中学校の調査ですけれども、6.5% って言ったんですね。これはね、結構あの大きなニュースになりました。6.5% ということは、30人学級いたら何人 ?2 人ぐらいですか、ですかね、まあ1クラスに2人ぐらいいるんじゃないかっていうようなことがあのこの調査で、まあ明らかになって、で結構な話題になったですね。ところが去年またやったでしょ、去年はね 8.8% 増えたんです。すごい 2.3% も増えたということになってですね、これはあの割と最近この統計は明らかになったんですけども、すごいちょっとびっくりしましてね、 8.8 ということは一クラス3人ぐらいいる、来年やったらまた増えるんじゃないかって感じですけども、なぜ増えたのかということについては、この調査やった文科省の担当者は、保護者や教員の発達障害の理解が進み、対象者に気づきやすくなったんじゃないかと言ってます。つまり発達障害の児童生徒が増えたんではなく、発達障害じゃないかということを周りの大人が気づけるようになったから増えたんじゃないかということにで言われてますね。多分そういうことはそのさらに理解が進むともうちょっと増えていくし、まあ、アメリカはもともと 13.8 だから 14% ぐらいですからね、 そっちに近づいていく可能性は十分にあると思います。はい、というのがこの統計の話ですね。でじゃあどうやってその診断するのかということですけど、発達障害かどうかということを診断するっていうのは、まあ、私はその学校でスクールカウンセラーをやっているので、相談に来る子どもたちとかね、親たちの話を聞くと、先生たちか親から聞くと、大体その子の様子を聞くと、ああこっちかなというのは大体分かりますね。はい、うん、で本人にあるいはもうちょっと詳しくいろいろ話を聞いてきて、それをまあ、確かにそうだなというふうに思うと、で私自身が診断する権限は持ってないので、専門機関とか病院に、まあ、行ってくださいと、そこで診断を受けてくださいというふうに、まあ、お願いをするわけですね。広島だったら子ども家庭センターですね、まあ、療育センターですけどがありますけども、東区の方にありますが、あそこで、検査をしてくれます。発達検査というですね。で病院もありますけども、広島はすごく少ないです。発達障害の検査をしてくれる病院は僕の知ってる限りではまだ3つぐらいしかないかな。本当に少ないです。なのでどこも順番待ちなんです。半年待ちとか、先生に言われたんで予約したんですけど、半年待ちって言われましたですね。でそれはまあ病院が少ないということもあるし、そういう検査ができる人が少ないです。で検査をするのは私みたいなこういう臨床心理士とか公認心理士とかっていう資格を持ってる人がやるんですけども、結構な時間がかかるんですね。まあ、場合によっては数日間かかる場合もあります。で、まあ、それぐらい慎重にやらないといけないですね。その血取ってね、チューッとやって、あいくつ以上ですね、だからこれですって言えないから、その行動のとかものの考え方とかその子の癖とかというものを判断しなきゃいけないから難しいんです。判断がそのコミュニケーションが苦手って言ってもですね、コミュニケーション苦手な人いくらでもおるじゃないですか。ね、私もってみんな手を挙げるかもしれない。でもそれが発達障害的な難しさかどうかということを特に小さい子なんかで判断するのはすごく難しいですね。で多動であるというのも落ち着きがないというだけではですね ADHD と決められないんですね。それはどの程度であるか、その割合とか頻度とかで明らかにそれは生まれつきの脳の何らかの問題によって起こっているということが判断しなきゃいけない。ただもう全くしつけができてなくて、うろうろするだけみたいな子もいるんですよね。その辺がねなかなか難しいので、こう診断するのが結構難しいです。でどういうふうに診断するかというと、まあ、発達検査というのがあってですね、ここにもちょっと書いてあります。心斑形式発達検査とかウエスクスラー式とかですね。僕はこのウエクスラー式の知能検査を自分でやれるんですけど、何度もやってましたけどね、学校でも。まあ、これはもともとはいわゆる IQ っていうね、皆さん聞いたことあると思いますけど、知能指数を調べる検査だったんですよ。だけど今は、まあ、もちろんその子の知能指数も調べるけど、その子の持っている特性の偏りを見るための検査として、やってます。実は私大人のやつは僕は持ってますから、やってほしい人は言ってください、やってあげますから。2時間かかりますけどね。はい、2時間かかります、2時間かかるんです。実は今私が頼まれてカウンセリングをしている20歳の子がいるんですけど、その子の検査をこの間やったばかりです。2時間やるんでね、やる方もやられる方もね大変なんですけど、ただそれをやると明らかに、あこの子にはこういう特性があるなっていう、この人にはこういう特性があるなっていうのは、まあ、客観的に分かるので、まあ本人とか家族とかにこう丁寧、なんていうかこうはっきりとね説明することができる。まあ、だからといって私は診断はできませんけれども、そういうことをやりますね。あとはまあ近親者の聞き取りも、特に子どもの場合はね、親に対する聞き取りがすごく大切で、小さい頃からどうでしたかみたいなことをね丁寧に聞いて、ただまあ判断というのは結構微妙なところですね。はい、で、 そういう子ども、特に子どもたちに対しては、今これ先週も話しましたけども、2012年から放課後等デイサービスっていうですね、これ法律でできた、決められたんですけども、そういう療育が行われておりまして、広島にもたくさん、皆さん見たことないですか、こう街の中で放課後等デイサービスなんて書いてあるの、いっぱいありますよ、今たくさんあります、まあ、たくさんありすぎてちょっと今淘汰状態ですけど、まあ、あれはまあ障害のある子どもたちだから、発達障害ばっかりじゃないんですけど、まあ、やはり発達障害の子が多いんですね。で、ちゃんと専門の知識を持った方々が、それぞれの子どもの特性に合わせて療育のプログラムを考えて、学校終わった後を、ね、週に何日か来て、いろんなこの発達を助けてあげる、これは、ね、すごく良かったです。だまだだから始まって 10年ぐらいですけどね、昔はなかったですから、こういうのは。で、通常の学級でも先生たちの中に認識がどんどん、ね、広がっているので、発達障害の子どもがいる先生たちは、その子に対して通常の学級にいる場合でも、例えばですけども、ASD の子は言葉でのコミュニケーションというか、言葉での指令がなかなかこう通らないことがあるんですね。で、絵で見るとよくわかるとかですね、そういうのがあるんですね、自閉系の子は。だから言葉で言う、低学年の子は言葉で言うだけじゃなくて、何か絵で描いてそれを黒板に貼るとか、あるいはもう壁にいっぱいいろいろあると情報が混乱してるから、そういうのはできるだけ減らすとかですね。それ通常の学級でも発達障害の子どもに対するいろんなことが、ね、行われています。それから特別支援学級とか特別支援学校とかですね、そういうところでも発達障害の子どもたちの、まあ、専門の支援員さんたちが、子どもたちの療育を行っています。だから随分ね、この最近は小中学、まあ、中学校は別ですけども、幼稚園保育園小学校ぐらいはそこに関わっている先生方がこの発達障害についての理解が進んだので、だいぶ変わりました。実はこれはですね、本当に最近です。僕がスクールカウンセラーになったのはもう15年ぐらい前ですけど、その頃は発達障害なんか知らない人が多かったです、先生たちも。特に、僕がだからスクールカウンセラーになったら47ぐらいですかね、私より上ぐらいの40代から上ぐらいの先生たちはほとんど知らなかった。だから何度も研修をやって、先生たちにこういうのがあるんですよっていうことをお伝えするんですけど、大体その頃の先生たちの反応は、そんな子は昔からおったよと、そんな昔からおったよ先生言われんだもんみたいですね、あ、そうなんだ、これ発達障害で最近は言うんですねみたいな。でも、だからどうしたらいいかは分かりませんと、そういう反応が多かったですね。若い人に任せますわみたいな、昔はね、先生もう言うこと聞かん子は廊下に立たせりゃ済んだんだけどね、今それやったら体罰じゃ言われて、それできませんから困っとるんですわみたいなことをよう言う機会がありましたね、まあ振り返れば私がそういうふうにされてたので、これは良かったなと思ってですね、でも少しずつね、その療育とかが進んでいるわけです。で、今ね、いろんな意味で話題になってるのは、ね、大人の発達障害です。で、最初から言っているように発達障害ってのは生まれつきのものだから、なんか電話が鳴ってますけど大丈夫ですかね、はい、黒電話の音がしましたね、懐かしい感じの。大人の発達障害っていうのは、大人になって発達障害だと気づいたとか、大人になっても気づいてないとかっていうですね、そういう人たちのことなんですけども、本屋に行くとね、そういうのたくさん今出てますよ、大人の発達障害の本がね、で、だから最近の子どもたちは、それこそ二十歳以下の子どもたちかな、まあ、30よりもうちょっと下か、30の人はもうまだかな、まあ、少なくとも二十歳より下の子どもたちは保育園幼稚園小学校ぐらいで発達障害かもしれんなっていうことを言われてる子が場合が多いです。で、検査を受けたり療育受けたり放課後等デイサービスに行ったりっていう子が増えてますけど、30ぐらいまでは。それより上の人は まだ子どもの頃にまだ発達障害っていうことがね、知られてなかったから、知らないまま育ってる。で、大人の発達障害の人たちを近親者に持つ、まあ、伴侶とか身近な人、身近なところにいることで苦しんで困って、本人その人じゃなくてその周りにいる人が病気になった人のことをカサンドラ症候群っていうんですね。聞いたことありますか、カサンドラ症候群。カサンドラってなんかギリシャ神話かなんかに出てくるね、神様の名前ですかね。で、まあ、家族や身近な人に、まあ、これは ASD なんですけども、そのまあアスペルガーですね、があることでコミュニケーションを築くことが難しくて、対人関係の問題や心身の不調が生じている状態、カサンドラ症候群です。でだいぶこの言葉が広まってきたので、私のところに相談に来る人でも、いや実はうちの主人は明らかにアスペルガーなんで、私はカサンドラ症候群なんですって、もうそういうふうに言う人がね結構おられます、はい、あるいは自分の職場にそういう人がいるんで、困ってて自分はカサンドラっぽいですみたいなことを言う人もいます、はい、カサンドラっぽいっていうのはどういうかちょっとよく分かんないですけども、はい、でそれはつまり本人がその、まあ、ASD とか ADC とか発達障害的な傾向を持っているけども、それに今気がついてない、あるいはそれを直そうとしない、ひどい場合は開き直っちゃってる、ね、ことによって周りの人たちが困るっていうことですね。こういうことが今は随分知られるようになってきました。で本人が困ってる場合はもちろんありますね。本人がその発達障害を持っているけれども、そのことに気づかずに大人になってしまった、そのことを、まあ、苦手なところとかね、その特徴的なところを改善されないままに大人になってしまったために、仕事がうまくいかない、職場の人間関係がうまくいかないということで、いじめられたり、あるいは仕事を転々としたりですね、いう人がおられます。で精神的に追い詰められて、そのことで心を病んでしまう人もおられるしね、まあ、引きこもってしまう人もおられますね。これはまたいずれ詳しくお話しますけども、で、まあ、周囲が困っている場合ですね、カサンドラ症候群なんかもそうですけども、その人、まあ、発達障害を持っている人がルールを守れないとかね、あるいは協調性がないとか、まあ、コミュニケーションがうまくいい、こう言っても忘れてるとか、こっちが言った通りにしてくれないとかっていうんですね、まあ、間違いなく会社でも揉めますよね、でそういう、でしかも本人に自覚がない場合ですね、この周りが困るという、そういうことが起こっているわけですね。で、何度も言っているように、こういう人たちは昔からいたんですけど、そのなぜだかね、こうそういう人たちがなんていうか、こう浮き彫りになってきたというかね、あぶり出されてきた感じがする。ちょうどこう潮が引いて岩が出てくるような感じ。もともとそういう人たちはこの国にもたくさんいたけれども、まあ最初にも言ったように発達障害という物差しができたこともあるけれども、なんかこの社会がね、このちょっと違う人たち、ちょっとまあ強い個性を持っている人たちに対して、不寛容になっている。まあ後でも話しますけれども。そういう気がしてならないんですね、うん、でこの国では実はですね、発達障害の人はねすごい愛されてきたんです、ね、日本一愛されている女性、おっちょこちょいっていう言葉がありますけど、おっちょこちょいってね、いい言葉ですよね。日本語にしかないです、これ。多分英語に訳せない。ジム先生に聞きたいね。おっちょこちょい首を横に振ってますけどね、これね、おっちょこちょいを英語に直したらね、 ADHD だと思います私誰だと思いますか。チラッと出たけど、サザエさんですよ。はい、サザエさんはですね、典型的な ADHD、歌に歌われてるでしょ主題歌で定義づけられてるんですよ。 磯野サザエは ADHD ですと。お魚くわえたドラネのとこ追っかけて裸足でかけていく、ね、ADHD ですよ、靴履かないんですから裸足でバーッと出ていく陽気なサザエさん、ね、買い物しようと町まで出かけたが財布を忘れて、愉快なサザエさん。愉快じゃないですよ、買い物しようと町まで出かけてね、財布忘れちゃう。実はこの間誕生日の朝ですよ、私車に乗った瞬間に家内から電話かかってきたんですよ。車に乗った瞬間ですよ、この下ですよ。で、パパ財布忘れとるよって、一緒なんですよ、63ですよ。財布と時計忘れとるよ。時計はなんとかなんだけど、財布忘れたらね、どうやって飯食うんかなって感じですけども、まあでもこのおっちょこちょいな、特にね、女性の ADHD 系は日本ではね、愛されキャラなんですよ。NHK でやった大河ドラマ、新島城の奥さん、新島八重さんね、広島出身の、そこの浅草南区出身のね、綾瀬はるかちゃんがやりましたけど、典型的な ADHD、 彼女ね、女だてらに銃を構えてね、戦場に出ていくかと思えばいきなり妖精のご婦人になったりね、で新島城と結婚して、いろんなことをやって、だからあのドラマはADHD を理解するためのドラマだったと思いますけどね。で朝ドラで描かれた村岡花子さんっていうですね、あれは誰が主演だったのかな、で赤毛のアンのね、翻訳者ですけども、彼女は結婚式の最中に英語の単語のことが気になって結婚式場を抜け出して、なんか辞書かなんか取りに行ったっていう逸話があるんですよ。だからもう何かやっててもこれだと思うとバーッとそっちに行く、もう典型的ですね、でね、2人ともクリスチャンなんですよ、クリスチャンみんな ADHD ってわけじゃないですけどね、で黒柳徹子さん、まあ、彼女はカミングアウトしてますけど、トットちゃんね、もう典型的ですよね。まあいくつなのかわからないぐらいの年なのにまだまだはつらつとしてますよね、本当に。このでもいずれもおっちょこちょいなんですよ、日本はおっちょこちょいの女性、ね、に寛容だったんです、男性はどうもちょっとダメみたいですけども、もうはい、まあ、そういうことがあったと。でアメリカでもですね、やっぱり愛されてるんです、有名な映画ね、フォレスト・ガンプね、一期一会、で、まあ、あれは、まあ、彼の場合はどっちかというともう自閉症に近い感じのね、人でしたけれども、非常にこう知的な能力も高いけど偏っている、でもう次から次へとこう仕事を変えて、だけどもその度に、すごい業績を残していくとですね、あのストーリーっていうのはもうアメリカそのものを描いてるストーリーなんですよ。だから時々彼以外の、彼と関わってる人でも似たようなことが起こってるみたいなことも描かれていくんですけど、だからアメリカは発達障害の人をすごく重んじるんですね。だから人と違うことをやるとか、その衝動的に行動に出るっていうことを良しとしてるわけですね。でも日本はサザエさんレベルはいいけどそうじゃないのは許されないですよ、その辺がね、こう社会の在り方として違うところですけど、では、まあ、この間もちょっと言いましたけど、レインマンというですね、ダスティン・ホフマンの映画も、まあ、あれはまあ、まさに自閉症のサバン症候群のね、人の映画でしたけどね、バーッとこうマッチ棒かなんかがこう床に落ちた瞬間に数が全部分かっちゃうとか、何年前の何月何日は何曜日ってパッと分かっちゃうとかですね、そういうような特別な能力を持っている。他にもたくさん映画がありますけども、まあこういうふうにこう発達障害の人たちはこれまでも世界にたくさんいたけども、やっぱりその時代その時代で、受け止め方とか扱い方とかですね、そういうものがこう変わってきてるなという感じがして、 特に現代は発達障害の理解はこの広まってるし深まってるけれども、逆にその不寛容なところがね、この特にこの国においては強くなってるような気がしてなりません。でよく聞かれる質問ですけども、まあ、大人になったら治るんですかってこう聞かれるんですけどね、まあ、治るっていうことはないです、私が言いましたけども、まあ、マイルドにはなる、優しくはなるというか、時間がかかりますけどね。でもその傾向そのものはそんなに変わらないです。で治療する薬はありません、はい。でまあ、特定の症状を抑える薬はありますけども、治しちゃう薬はないですね。で治しちゃったらその人じゃなくなりますから、僕自身の ADHD を治してほしいとは全く思いませんからね、まあ、妻には迷惑かけてますけどでもおかげさんでね、 ADHD のおかげさんでイエス様に愛されてですね、好きなこといろいろやってるので、それはそれでいいかなと思ってですね。で最近増えてるんですかというふうに、まあ、統計でもお見せしましたけども、まあ、増えているとも言われてますけども、それ以上に発達障害の人が生きづらい社会になってあぶり出されてるということがある。これが、まあ、私が言っているネガティブな側面ですね。でうちの子や夫や妻や兄弟が発達障害だと思うんですかとか、あるいは会社の人が発達障害だと思うんですかっていうことを言われるんですけども、どうしたらいいかと。で発達障、まあ、社会生活が遅れない、本人が自分の性格で苦しんでいるなど顕著な症状がある場合は専門医とか専門機関に相談してください。だ本人に自覚があってね、何とかしたいということがあれば、相談をすると。今発達障害者支援センターとかもありますからね、あるいは専門病院とかに、を紹介してあげるということはいいと思いますが、まあ、分からない場合とか自覚症状がない場合はですね、これがなかなか難しいです、はい。そういう相談は私のところによく聞きますけども、まあ、それでも何らかのやっぱりこう本人の中に困り感があったらですね、それはちょっとじゃあ私のところ相談に起こしてくださいみたいなことで、来ていただいて、まあ、いろいろ話をして、で人間というのはですね、相手が専門家だと思うとその人の言うことを割と素直に受け取ってくれるんです、はいはい。こういう時に私の肩書きが役に立つんですよ。ただの牧師じゃないというところがね、一応公認心理師だというとですね、発達障害かもしれませんねと言われると、そうですかみたいな感じになるので、まあ、あんまりいい役目じゃありませんけどね、そういうこともあるんですね。でただまあ今回この話をまあ先週ともして、今週もして、いるんですけども、こういう傾向、ADHD 的な傾向だったり ASD 的な傾向だったり LD 的な傾向だったりっていうことは、どうですかね、皆さんお聞きになってね、あ私にもあるなとか、だいたいこういう話を聞くと、あの人はこれじゃないかとか思うんですけども、よくよく考えてみると自分の中にもねあると思うんですよ、でこのわざとこの円グラフ見ていただいたら分かると思うんですけど、周りがボケてるんですよ、分かります、これどういう意味か、つまり全ての人が大なり小なりこういう部分はあるということですね、はい。全く何も忘れ物もなくし物もしないし、衝動性もないし、落ち着いていて空気が完璧に読めて、コミュニケーションが上手で変更にも強い、あらゆることができる人なんかいないんですよ、でしょでしょ、みんな大なり小なりあるんです、だからどっかの傾向に当たるし、自分にもそういうところがあるかもしれないということを、こういうことを学ぶ中で私たちは自分自身に向けなきゃいけないです、ね。だから大なり小なりって、今日のお話はテーマが変な説教の題ですね。大なり小なりっていうのはね、これはみんな大なり小なりあるんじゃないかということです。自分自身に当てはめてみたら、でね、人間っていうのはね、自分のことがわからないんですよ。それはイエス様が言われてです、これが今日の御言葉、ここに聖書が出てくるのは素晴らしいですね。やっと出てきたって感じですが、あなたは兄弟にある大くずは見えるのに自分の目の中の丸太に気づかない、あの人はああじゃないかこうじゃないか ASD か ADHD かと言ったり思ったりしてるけれども、そのいやいやいやあなたもよってこう 言いたくなるんですね。分からないですよ人間は、ね、前にお話したかもしれませんけども、あの人間は鏡を見て自分の姿を見ますが、あの鏡に映ってる姿はあなたじゃありません。人間は鏡を見るときに一番いい顔をするんです。無意識のうちに、はい、目が 0.5 ミリか1ミリぐらい開きます。でこれは私自身が実感したことなんです。昔東京にいるときにですね、山手線に乗ってて、こうやって釣り革こう持ってこうあの外見てたんですよね。で夜だったんで、こうガラスにですね、人相の悪い目つきの悪いおじさんが立ってるんですよ。誰だこいつと思ったら私だったんです。無意識だったからね、うん、もうあれはね忘れられないですね。もう恐怖体験ですね、ある意味ね、うん、人間はね本当の自分の姿っていうのはねなかなかわからない、ね、だからこの発達障害の話っていうのはもちろんね、この私たちと一緒に生きてる人たちをのことを考えてあげるために必要なことですけれども、自分自身はどういうところに、良いところがあり、あるいは問題があるのか、ね、もしかしたら自分はこういう傾向があって周りの人たちに迷惑をかけているかもしれないというような、そういう、こう自分自身に向ける、自分自身に向けてたらですね実害はありませんから、ね、人に向けるとね、あの実害が及ぶ場合もありますので、あの注意しないといけないことですね、うん、だから目の中のおがくずを取らせてくださいと言って、あんたの目の中に丸太あるよってこうですね、そういうことがイエス様おっしゃってるわけです。だから裁くためではなく、ね、でこの発達障害っていうものの考え方は、あの私もこういうことにずっと関わっている人間として、あの言えることはですね、この物差しがあることによって社会が良くなかったら意味ないんですよね。うん、そういう人たちが生きやすい社会にならなかったら意味がないんです。そういう人たちを排除したり、ね、あるいは問題だと言ってですね、あげつらうことによっては、あの何もこういうことを考える意味がない。でこれはあの私昔あのスクールカウンセラーやった時の学校の先生に言われた言葉ですけど、校長先生かなんか言ってたんですけども、発達障害の生徒にとって居心地の良いクラスは、そうでない生徒にとってもっと居心地がいいと、ね、発達障害のある人たちにとって居心地のいい社会は、発達障害のない弱い人たちにとってはもっと居心地がいいはずだと。だからその発達障害がある人たちにとって生きやすい家族であり、会社であり、地域であり、社会でありということを目指さないといけないですね。あの人はこういうことがあるから嫌なんだとかダメなんだとか、だからあの人は排除して、あの人のいない社会を作ろうと、こういうこう線引きをしていくっていうかね。で今の社会の傾向はそっちにあるんですよ、どっちかっていうと。だからこうダメなものは削除しよう、排除しよう、ね、そういうこの傾向にあることは非常に残念だし、それは少なくとも聖書的ではないということ。私たちはクリスチャンとして、キリストの弟子として、イエス ADHD を愛されたイエス様の弟子として、ね、発達障害的な側面を持っている人たちにとってどうすれば、住み心地のいい場所にすることができるかということを考えていかないと意味がないんですね、うん、そしてさっきも言いましたけども、実は私たちにもそういう側面があるわけだから、ね、それは翻って私たちにとっても良い社会になる、良い地域になる、良い家族になっていくということですね。ぜひ一緒に考えていきたいなと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆の心から賛美いたします。今日は発達障害についてのお話をまた続けました。人類が考えた新しい物差しですが、もともとこれは私たちの中にあったものです。それぞれに個性があり違いがあります。場合によってはそのことによって本人が苦しんだり、周りの人たちが苦しんだりする場合もありますけれども、そういう時こそ私たちはそのことを通してより良い関係を築き、より良いコミュニティを築いていくためにはどうしたら良いのか、 どうぞマイナスに捉えるのではなくプラスに捉えてイエス様の弟子として、これらの事柄を有効に用いていく知恵と忍耐と愛を与えてくださるようにお願いをいたします。そして私たちがイエス様の思いにかなって、歩んでいくときに、障害があると言われた人たちにとっても本当に幸せな社会になっていくと信じます。本当にイエス様の望まれるように私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み父なる神の豊かなる愛聖霊なる神の親しき交わりと慰め一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。